はい、ということでちょいラジの時間でございます。ユースプラザイストちょい相談支援コーディネーターのさだちゃんこと佐田岡実でございます。いやー、涼しくなってきたね。先々週あたりかな、まだね空を見ると入道雲出てたので、その時ねすっごく暑かったので、その後ね空ずっと僕ね毎日空見るんで、空見てるとねどんどんとね入道雲がね低くなっていくので、それと同時にね少しずつ涼しくなってきて、で今ね鱗雲薄っぺらい薄っぺらい雲になって、鱗雲出てんだよね。で、やっとうちでもねクーラーを入れないっていうね、そんな時期になりました。クーラー入れなくても十分に涼しいなって思える時期になってきました。この8月とかさ、本当にどうなるんだろうって思ったわけ。いや、こんな暑くっていつになったら涼しくなっていくんだろうかなんて思ってたんだけれども、いや、ちゃんと秋は来るねねえ、だからさ、ちょっと汗かくっていうことが少し減ってみたいな感じでさ、すごく過ごしやすい、そんな毎日でございます。はい、私夏ちょっと苦手で、この暑さでね本当やられちゃうの。なんかね体がだるくなったりだとかっていうのでね、夏バテだったのね。それが今ちょっと晴れてきてみたいな感じで、今ちょっといい感じだねねえ、いや、ほんでね、私さ、ほら今関西万博やってんじゃんね。この3月4月ぐらいだからかな、で10月の何日かまでやっててって、で、ただ剣を持ってたわけ。剣もらってきて、神さんがさ会社からこう剣もらってきてたので、行かなきゃねっつってずっと言ってて、8月に1回ね出陣だったかな、予約したので、それちょっとキャンセルしてみたいな。で、いつだったかな、8月の末あたりによし行こうっていうことになって、でね、また申し込んだわけで、パビリオンのね予約がなかなかこう当たんなくって、で、かみさんだけがねイタリア館当たったのよ。それ一箇所だけで、私当たらずだったんだけれども、で、まあ行こう、じゃあ行こうっていうことになって、で、入館予定っていうのね、入場予定っていうのかな、万博の会場に入れる時間が12時だったわけ。12時で予約したのね。で、ちょっと早めに行ってた方がいいのかななんて思って11時ぐらいに着くように行ったの。ならもう12時入場の人の列がもうできててでそっから並び始めて、で1時間半ぐらい並んだのかな。いや、もうね炎天下でさ、ぐるぐるぐるぐるこうなんていうの、迷路みたいにねぐねぐねぐねぐねした列があるわけよ。で、それがさちょこちょこちょこちょこ動くわけでさ、ほんと時点でもうダメかなと思ったね。いや、もう滝のような汗で、かみさんが日傘持ってたんで、それで耐えてたようなもんでねえ、で一番暑い盛りだったと思うわけもうね天気もよくってねって、やっと入れてみたいな感じで、で大屋根っていうのはあれ、大屋根リングか、あれ見てすごいねって、すごい規模だねなんて思いながら、ですっごい人がいてみたいな感じで、でかみさんは時間になったからイタリア館に入ってみたいな、ちょっと行ってくるわっつって、で終わったらほな電話しなーなんて言って で、かみさんイタリア帰って、じゃあ私ですよどこもちょっと歩いてみたんだけどさ、当日入れるあのパビリオンってなくってさ、で結局のところさ、なんか一箇所だけさ、オープンななんかパビリオンみたいな、パビリオンじゃないんだよな、あれなんだろう、なんか展示してあるんだけれども、結構広い倉庫みたいなところで、でそこ入ったらすっごい涼しくって、もうバリバリクーラー効かしてくれててみたいなところで、中でさみんな座ってんのよ、もうバテバテになって、で私ももうそこにいようと思って、でそこでさ地べた座ってさ、あの神さんの電話待ってたわけで、神さんがそのイタリア館終わって出てきて、今どこいんの言うから、どこどこのあのパビリオンみたいなところの中で涼んでんのって言ったら、じゃあ行くわーって言ってで来たんだけれどもさでさ、その後さ、まあせっかく来たんだしさ、会場ちょこっと歩こうよみたいな感じ、どっちみちゃもうどこのパビリオンの前もすごい列でさ、待ち時間がすごいなんか1時間とかそんなんだったからさ、そこまで入あの並んで入ろうとは思わないんで、ずっとなんか入れるとこないかなと思いながら歩いてたわけさ、ならさどこももうね列でさ、すごい列になってて、すぐに入れるようなとこなんか一箇所もなくってみたいな感じで、で2時間半か3時間ぐらいしてからかな、もう帰ろかってことになってどこも入れねえしみたいな、すごい人だしとかつって帰ってきたんだけれどもさ、いやーでもね、さすがまあ万博というだけあって、まあ会場も綺麗でね、うん、すごい暑かったけどねもう帰ったらさ、もうもうクタクタさで、なんか朝から晩までいる人もいるんだってね、でなんかもう十何回とか二十何回行きましたみたいな人もいるみたいでね、いやいや、ちゃんと入ったら楽しいんだろうね。例えば私なんか日本館とか入ってみたかったんだけれども、そこも入れずということで、いやー、まあ私一箇所もパビリオン見ずに終わったわうーんね、万博行ったは行ったけどパビリオン一箇所も見ずみたいな、そんな感じでしたけれども、はい、皆さんどのようにお過ごしでしょうか。今すごくちょっとずつね涼しくなってきてるので、もう今から万博行く分は随分楽なんじゃないかなと思って、この間ちょっと見てみたら、その分すごいもう終わる間際だからね、あと半月ぐらいで終わるのかな、だなのでね、すごく今ね入館者がもうすごい増えてんだって。あー、だからまあね、いやーまあどっか当たりゃまだ券があるのでね、まあ、もう一回行ってもいいかななんて思ってんだけど、なかなか日が合わずということで行けませんけれどもね、はい、そんな感じで、ユースプラザーイーストチョイはですね、まあ普通の平和な平和な感じでおりますけれども、まあいろいろあるけれどもね、まあって感じで、ね、でさ、最近ちょっと利用者数減ってんのよ。夏の暑さっていうのもあると思うんだけれども、なかなか皆さんが家から出れないみたいで、暑いからね、3分の2ぐらいに減ってるかなっていう感覚ではいるんだけれどもね。そら暑いからそら来れねえわって感じでね。そこでうちのねユースプラゼイストジョイのねクーラーがね次々壊れるっていう事件もありましてまあね、施設がね結構ね昭和チックなんで、クーラーもすっごく古いクーラーだったりするもんで、そらあんた壊れるわなみたいな感じなんですけど、なかなかでございまして、多目1と多目2の、クーラーが、次々と壊れると いうことで、復旧のめどがねまだ立ってないんだよね。今あのアイセンターの職員さんが手配はしてくれてるんですけれども、一機はなんか部品がもうあるかどうか分かんないぐらい古くってみたいな感じで、あればそれを交換したら治るんじゃないかというようなことと、もう一個はなんかよく分かんないらしくってって、だからもう復旧の予定立たずということで、この間まだ暑かった時期からなんで、本当急遽扇風機とかさいっぱい持ち込んで、あの外の外気筒とかでやってたんだけど、いや暑かった本当ね。利用者の皆さんごめんね、本当にもうちょっと続くけれども、今もうだいぶね涼しくなってきたのでクーラーなくてもまあ大丈夫なんですけれども、その前は本当ねクーラー壊れた直後ぐらいはまだ暑かったので、いや本当ね、あの急遽あの和室を開けて、和室でみんなで和室いようみたいな感じで、過ごしたりもしてたんですけれどもね、はい、それもトラブルでございます。まあ機械だからね、壊れるときは壊れるからね、なんていうような感じでございますけれど。さて、今日はですね、まあ何を喋ろうかってまだちょっと決めてないんですけれども、まあ秋ということで、そろそろ秋ね、秋の話題を中心にお届けをしたいと思います。ということで、ちょいラジ、この放送は NPO 法人三島コミュニティアクションネットワークみかん、ユースプラザイーストちょいの提供でお送りいたします。
総持寺命愛夢センターで行っている総合生活相談のお知らせです。総持寺命愛夢センターでは月曜から土曜の午前9時から午後5時まで、どんな相談ごとでもお受けする総合生活相談を行っています。不安やモヤモヤ心配事がある、差別や偏見で苦しんでいる、またこんなことをしてみたいなど、どんなことでもご相談ください。お問い合わせは総持寺命愛夢センター、電話 072-626-5660 まで。
ということで、中枠1では秋ということで秋ね、今日はですね、日付言うの忘れてたね、オープニングで。今日はですね、2025年9月29日、月曜日、時刻の方は14時34分ということで、いつも通り、私の、仕事場からお送りをしておりますけれども、なかなか最近ね、ユースプラザでね、ちょいの方で収録がなかなかできなくってね、ずっと休みの日を使いながら の収録みたいな感じになってるんですけれども、はい、っていう中でのもうね、来週じゃないわ、もう今週から10月ですよっていう中の、秋でございまして、いや秋といえば秋といえばいきなりね食欲の秋でございまして、はい、やばいっすねこの秋っていうのは。なんかさ、なんでこんなに夏ほれなかなか暑くってさ、なんか食欲がみたいな感じで、なんか冷たいもの食べがちでみたいな感じでさ、食も細ったりとかしながらさって汗いっぱいかいてみたいな、冷たいもんいっぱい飲むしみたいな、そんな夏からね秋になって、まあ気候が良くなったということもあって涼しくなってね、で美味しいものもたくさん出てきますよね。私一番やっぱ栗かな栗好きなの栗ご飯とかね好きなのね、ほれ栗の入ったおまんじゅうだとかさ、あんじゃんでね、団子とかね、月見とかって最近ね、夏になったらお月見をしましょうみたいな感じで、お団子食べたりだとかさみたいな、でそろそろなんかあったかいもんもみたいな感じでさ、シチューしたりだとかさ、ハウス食品ってあるじゃん、ね、で この時期ぐらいからさ、なんか松任谷由実 の CM ソングがかかりながらのシチューの CM が始まったりするのがこの時期だよね。なんか 毎年なんか、あ、今年はどんな曲かかんだろうみたいな思いながらちょっと楽しみにしてたり、あれが流行り、あのシチューのね CM が始まりだすとなんかあみたいなもうなんか冬っぽいなみたいな感じの雰囲気が漂う CM なんでね、なんかあそんな時期やってきたかみたいな感じでなんですけれども、いや物が美味しくなんのあれ不思議だよねまあ食べる食べるみたいな感じで、これがねもうそろそろですよね。うちもねこの間ね久々にねお鍋をしたわけで、これ夏鍋ってあんまりしないというか、まあクーラーガンガンかけて鍋することあるかもしれないけどさ、あえてなんか鍋っていうのがなくってさ、秋口になってちょっと涼しくなったから鍋でもしよっかみたいな感じで鍋食べたわけなんですけれどもね、そういうなんか変わってくるよね、食べるものも変わるしね。皆さん食欲の秋ということでどんなもん食べたりするのかなね。やっぱ僕はねおまんじゅう系かなおまんじゅう系大好きでね、このね時期ね、ほれ一時期っていうか昔はさ運動会とかさね、秋の運動会みたいな感じでさ、どこもまあなんか秋口にこう運動会してたんだけど、最近なんか暑いからさもう5月ぐらいに運動会しちゃったりとかさっていうのになっちゃったりしてるよね。ねえ、いやもう暑いしさみたいな感じね。えだからなんか運動会も秋のイメージじゃなくなってきたりだとかってねえ。いやこれもねなんかね気温というか季節がちょっとなんか感覚が変わってきたなと思ったり、するんですけれどもね。はい、あと地区のね運動会なんかまだ秋口あったりするのかな。暑い盛りだけどね。10月ってねなんかあと敬老の日があったりするのかな、あれ9月だったっけ、とか、あと私ね去年一昨年かな、うちのかみさんがさなんか菊芋っていうのになんかハマってて、なんかシャキシャキした感じの食感のお芋さんなんですけれどもね、ちょっと前にね健康ブームで流行ったりだとかしてたんですけれども、菊芋になんかハマった時期あったね、秋口、去年おととしあたり、今年も多分出てくると思いますけれどもね。あとはまあ食欲の秋の他にはね、読書の秋ということでね、皆さんほれ本をねたくさん、このやっぱこう秋風の中ね、なんかこうドーンと座りながらゆっくり時を感じながら本を読むみたいなね、そんなんだとか芸術の秋とか言われますね。私あんまり芸術っていうのに程遠い人間なんで、なんか展覧会見に行くとかそんなこともないしみたいな芸術って本当って程遠いのよ。だけどね、なんかそういう秋ね、夜が長くなるっていうのでね、ちょっと前まではねなんか夜、夕方でもさ7時ぐらいまでまだちょっと明るかったりとかってあったんだけど、もう5時ぐらいになったら暗かったりだとかね。でちょっと空見たらさ、やっぱなんかちょっと黄昏る空してるよね夏のあの入道雲のもくもくっていう、ちょっとなんちゅうんかな、元気っていう空ではなくって、平べったいなんか雲が、あって、なんか日が暮れるのも早いからさ、なんか黄昏ムードが、あったりするんで、独特だよねあれね、秋の感覚ってね。でちょっと寂しくなったりとかね
そんな時期だよね。
うん、いや秋、私はね秋好きなんだよね。ちょっとこの黄昏た感じの、涼しくなってきてって、で夏はなんかねそわそわすんだよね、暑いし。なんかみんな海行きましたとかさ、キャンプ行きましたとか、結構なんかアクティブな人が結構騒いでんじゃん。あれが私にとってはちょっと苦手なもので、秋になったらちょっと落ち着くんだよね。そういうところが。だからさ秋なんか、自分にとっては、落ち着いていい時期だな、季節だななんて思いながらなんですけれどもね、はい、いやそんな感じでございまして、秋でございます。はい、皆さんどんな感じの秋を過ごしてらっしゃるのかなっていう感じで、でユースプラザの関連で言うとね、秋になったらどうなのかな、何今食事のイベントでさ、クッキングとかやったりするんだけどさ、さすがに8月はさ、8月だったっけ、あれ9月入ってからかな、そうめんやったりね。24束湯がいてね、数人で食べたよ全部。いやもうすげえなと思って、みんな、いやずるずるずるずるみんなね食べましたよ。で、次はね某、ユースプラザさんがやっていました、ポテト祭りって言ってね、フライドポテトやってたのよ毎月。でそれパクっちゃろうと思って。ポテト祭りやります。あれいつだったっけ、10月15日水曜日か、にポテト祭りしようということで、フライドポテトを山盛り、揚げてみんなで食べるっていうようなことをやろうかなって思ってとか、今ねホワイトボード、ちっちゃめのねホワイトボードあるんだけれどもさ、ちっちゃめって言ってもね縦70センチ横40、50センチのねホワイトボードなんですけれども、それにね食べたいもんみんな書いてみな言って、クッキングでできそうなやつ書いてみたいなやったら、まあいっぱい書かれててね、二郎系ラーメンとかね。二郎系ラーメンってできんの自分でみたいな感じであったんだけれども、まあやってみっかみたいな感じで、皆さんもびっしり一日でびっしり書いてくれたよ、いろんなやつで。それをまあみんなで多数決取りながらやっていきましょうみたいな感じで今後進めていこうかなと思って、で今考えてるんですよ。で今までねまあだいたい第3水曜日の夕方からちょいとクッキングということで晩ご飯作りましょうっていうのをやってたんだけれども、それ以外にもまあちょこちょこちょこちょこなんか物作っちゃ食べみたいなことやってんだけどさ、なんかみんながもっと楽しめる方法ないかななんて思って、ちょっとホワイトボードに書いてみようみたいな感じにしたんだけれども、なんかこれからちょっと食べ物系食べ物系増やそうかなって思ってます。はい、そうだな、あとはなんか涼しくなってきたのでそろそろサイクリングしたりだとかっていうことがちょっとね夏前に企画したんだけど、その日にものすごく暑くなって中止したの。なのでちょっと秋もうちょっと涼しくなってから、サイクリングしようかなと思ったり、あと街歩きをしようというイベントもちょっと今計画をしていまして、みんなでどこ行きたいって今話してるところなんですけれどもね、地元に住みながら駅前行ったことないよみたいな子がいたりね。なんか引っ越してきたばっかだからみたいな感じも子もいたりとかってあったので、阪急茨城のね、駅前あたり商店街とかさ、商店街のね一歩路地入るとちょっと素敵な一本道があったりだとかするんで、そういうところをこうね散策しようかなとかいう話をこの間してたりだとか、いろいろ今これから涼しくなるに向け、計画をしているところなんですけれどもね、夏は本当どこも行けなかったんでね、あれはやりましたけれどもね、お泊りキャンプ、銭原のキャンプ場行ってでやったんですけれども、 めっちゃ暑かったけどね。うん、いや、ちょっとねアクティブな感じの方向にこの涼しくなってから考えていこうかなって思っています。はい。で、秋ね、皆さんなんかこんなことしたらいいんじゃねえ、ユースだったらこんなことできんじゃねえとかっていうのがありましたらですね、ぜひともメールだとか、それからユースプラザイストちょいのホームページのラジオのページがあるんですけれどもね、そちらの方にあれがあるんだよ、投稿フォームがあるのね。でそちらの方でも結構なので、もしこれから涼しくなったらこんなことできんじゃねとかっていうのがありましたらですね、ぜひ、お寄せいただければなと思います。メールの方はですね、radio@m-can.net、radio@mikan.net ということで、このメールでも、募集をしておりますので、皆さんいただければと思います。はい、ということで、後半はまたちょっと考えるわ。ということで、この後後半行きたいと思います。
不登校、引きこもりの子を持つ保護者やご家族の優しい語り場、ちょいカフェ。一人で悩みを抱え込んだり、しんどい思いをしていませんか？ユースプラザイーストちょいでは、保護者、ご家族の方に気軽にご参加いただける家族会、ちょいカフェを開催しています。毎月第1金曜日午前10時から12時まで、掃除時カフェみかん屋でやっています。申し込みは不要です。ちょっと覗きに来てください。お問い合わせはユースプラザイーストちょい 072-628-6993 まで。
ですね、中枠2のお時間でございまして、今日はですね、ちょっと、夏休み明けから学校へ行けなくなったみたいな、話ってちょこちょこちょこちょこ聞いたりするのね。で実は私も中学生時代に中2のね、夏休み明けから学校へ行けなくなった口なんですけれどもね、でちょうど今ですね、夏休み明けて1ヶ月ぐらい経つのわけで、本人も多分焦ってるんだよね。で、それよりね、多分ね、周りにいる保護者の方の方が焦ってかなっていう感じが毎年するわけ。はい。そりゃそうだよね。子供がさ、夏休み明けて2学期始まったのに学校行けなくなって、もう行きたくないみたいな感じになっててさ、でお母さんにしてはさ、なんでなんでみたいなのになっちゃうしさ、その気持ちすごくわかるし、焦るっていう気持ちすごくわかるので、理由がない場合がほとんどなのじゃないかなって僕思うのね。なんとなくっていうやつで、とかね、あとはなんかから逃げてんじゃねえかとかさ、勉強したくないから逃げてんじゃねえかとかさ、いろいろ思ったりするだろうけれども、ほとんどが私思うことがあって気力の低下っていうところだと思っていて、気持ちが落ちるっていうのかな。生きる力ってあると思うんだけれども、その生きる力がね、一時期こうストンと落ちる時があんのね。ね、夏休みほれ開放的だったじゃん、なんか何もせんでもいいしみたいな、まあ宿題はしなきゃいけないけれどもさ、で結構これフリータイムで、ワイワイとやってきたんだけれども、9月からまた学校が始まるよみたいな感じでちょっとブルーになっちゃって、で、中にはね宿題ができてなくってみたいな子もいると思うんだけれどもねそれがきっかけでみたいな感じの子もいるかもしれませんけれども、大概の場合は、気力の低下なんじゃないかなって、僕いろんなお母さんのお話聞かせていただいたりだとかね、今までも、でお子さんの様子見たりとかしてたら、なんかそんなんが多いわけで、やっぱ あのなんていうのかな、心が元気っていう、元気不健康っていうのもちょっと違うのかな、心に活気があると学校行けるんだよね。でもなんか心に元気がなくって、ってなんかやる気が出ないみたいな感じの状態っていうのはね、人間どっかのタイミングであったりするわけ、どんな人でも。だからまあ私なんかしょっちゅうよやる気出ねえなみたいなういや、それのね、ちょっとこうひどい版っていうか重症版みたいな感じでなかなか動けなくなるっていうことがあったりするのね。ね、その時にね、やっぱりこう保護者の方はね、理由を知りたがるわけ。なんでそれが起こったのかなって、理由を知りたがるんだけれども、大概の場合ね、あまり理由なかったりするのね、なんとなくってやつで、そのなんとなくっていうのが結構僕は重要だと思ってて、それを責めると、責めたところで何も起こんないのね、ひどくなるだけで。だからちょっと待ってやるっていうことね、お母さんも開き直っていいと思うの、まあいっかみたいなぐらいで思ってる方が本人の回復力って上がるのね。それを学校行きなさい行きなさいとかってやっちゃうと、とかなんであなた学校行かないのとかさ、なんか理由はあるんでしょうみたいに問い詰めたりとかするとさ、本人も分かんないかったりするので、本人も苦しんでんの。なので何にもね言ってもね、いい効果ってなかったりするわけ。なのでね、その時はね、親御さん開き直っちゃってください。ほんで例えば美味しいもんをちょっと食べるだとかって、身近で何かこうテンションの上がることをいっぱい作ってあげるっていうことが必要なのかなって思ったりするのね。ね、心が元気な状態って、まあ、みんな割とこう一般生活を送ってる人は心が元気だと思うんだけれども、ちょっとねパワーがなくなるっていう時ってあんの。特にね、夏休み明け本当多いのね。自分の子供だけと思いがちなんだけれども、結構多いんでね。で、私はいつもアドバイスとしては、お母さんまず落ち着こうねって、で大丈夫だからって。で、それはなんでかっていうと、その心のパワーが上がればいいっていうパターンもあるし、なんかの例えば宿題ができてなくって、それが原因で行きたくないいう子もたまにいるんだけれども、そういう子はね、もう先生にギブって言ったらいいし全然大丈夫だから、先生もう無理無理無理って、親が言ってあげるのもそれいいと思うよ。うちの子ね、ちょっとね宿題無理って言っててって、できてないんだけれどもって、ちょっと許してやってくんないみたいな感じで話してやって、行きやすい状況を作って学校へ導くっていうことも必要だと思うんだよね。で、先生はそんなに怒んないと思う。ほとんどの先生ね、私聞くんだけれども、先生宿題できてないらしいんだけれどもさ、先生怒るって言ったら、いやいやいや、そんな全然全然みたいな感じでいつも言ってくれるので、ほとんどの先生はそれだからみたいな感じなの。なのでね、みんな真面目だと思うのよ真面目だからやらなきゃいけないと思うんだけれどもね、できてなくても言っても怒られないのでと思って言ってみていただければな、お母さんもそんな気持ちでいていただければなって思ったりもしますし、あとは本当に心のそのパワーがなくなっている子、力がなくなっている子に関しては、楽しいことを少しでも多くさせてあげてください。それがゲームでも構いません。それから、この時期からちょっと増えてくるのが、昼夜逆転っていうね、学校行けてない子がそろそろ1ヶ月ぐらい経ってきて起こる現象としては昼夜逆転です。で、昼夜逆転に関してはこれね、昼間起きてると辛いの、とてもとてもね、みんなとこう他者比較っていうんだけれども、みんなとね比較しちゃうの。 でみんなこう今勉強してんのに僕は何してんだろうとかさ、みんな給食みんなで楽しく食べてんだろうな、美味しく食べてんだろうな、でも僕はこんな状態だしみたいな感じで、いい意味の比較だったらいいんだけれども、すごく焦ったりだとか、落ち込むような比較をするわけで、余計に心のパワーがなくなっていっちゃうの。僕は全然できてない子だみたいな感じになっちゃうので、それはね自然なの、それが自然だと私は思ってんので、そっからねちょっと逃げたいと思うわけだから、だいたい調子、その子たちが最初調子悪いのは午前中から昼過ぎ夕方あたりだまでだったりするのね。なんかだんだんと起きる時間が遅くなってきてみたいな。でだいたい夕方、4時過ぎぐらいから元気になっていったりとかよくあるあるなんだけどねあるあるなんだよこれ、学校行けてない子の、お母さん、我が子もちょっと見ててください、夕方あたりになったらちょっとずつ元気になると思いますよ我が子。それ普通なので、それはなんでかっていうと辛いのよ。みなと、そのみなが学校行ってる時間帯ってなんかみなと差がつく感覚があったりだとかしてさ、辛いの。だからなんかなんて言ったらいいのかな、その時間をね、そう感じないために寝るのこんな昼間寝るでしょ。昼間寝ると、夜なんていうかな、眠たくならないからさ、昼夜逆転していくわけで。昔は昼夜逆転はダメですって言われてたんだけれども、最近は割と昼夜逆転を許容する動きになってきています。で動けるようになったらそれスッと戻りますから、癖になったりはしないのでそれだけはね、皆さんちょっと誤解をしないようにしていただきたいんですけれども、昼夜逆転が、慢性化するっていうことはないの。で、昼夜逆転がずっと起こってる子っていうのはやっぱりずっと昼間起きてるのが辛い人なので、人と、他者比較をして辛い思いを昼間するからひっくり返してんの。だからそれがなくなったらすっと戻るの。そんなもんだと私は思ってる。私もそうだったし、いろんな子を見てたらそんな感じなので、焦んなくていい昼夜逆転して夜ずっとゲームしてるとかさ、それはね、その方がその子にとっては今耐えられないのよ。昼間起きてるのが辛くって、みんなと比べちゃって、だからひっくり返してるんだと思って温かく見てあげてくださいこれね、僕今簡単に言ったように聞こえるけれども、お母さんにしたら何言ってんのみたいな感じのお母さんもいらっしゃると思うの。それは当然だと思う。そう思えなくてもうおかしくないって私も思う。お母さんがね、若子が昼夜逆転してて、って何それ許容できるのみたいな感じで思ってらっしゃる親御さんがいても僕は全然否定しないし、だけど責めないでね、これだけはしないで、責めないでほしい。昼夜逆転してることを責めないでほしい。ほんならね、今度ね、責めると何が起こるかというと、昼間も辛いし起きてる時間も辛いわけ。これね、いいことないの。だからちょっと見守って、温かく見守っといていただければなと思います。それからなるべくお父さんお母さん、焦ってる気持ちはすごくわかります、その焦ってる気持ちをどっか相談できる場所で、吐いていただいて、でなるべくこう穏やかに、それからにこやかに過ごしていただけたらなと思います。特に親御さん、なんていうのかな、明るくにこやかにって、もうそんな無理だよって今聞こえたそんな無理だよっていう親御さんの声が今ちょっと聞こえたけど、でもね、ちょっとこう、 親御さんも貯めてらっしゃることがあると思うので、その部分はしっかりとあの話を聞いていただける方、例えば、保護者会だとか、それから、ユースプラザみたいなところがあるのであれば、そこにはきっと相談員がいらっしゃると思うので、その相談員に、愚痴を吐きに行ってください。はい、私はあの皆さんの愚痴聞きをする役だと思ってるので、あの全部入って帰ってっていつも言うのね。ね、ニコニコして帰ってねっていつも思うの。なので、なるべく入ってください。で、家でそれを出さないようにしてくださいっていうねことをやっています。あの一人で抱えないでください、親御さんも。で、ニコニコしといていただければなと思います。はいそんなね大事じゃないのでね、あの不登校ってね、あの大事に聞こえるけれども、私はちっとも大事だと思ってないの。はい、一時期のことだしみたいな感じで思っているので、あの相談にあの来ていただければなって思います。まずはですね、あの大阪府茨城市にお住まいの方についてなんですけれども、ユースプラザっていうところが東西南北中央と、5箇所あります。で、そこには相談支援コーディネーター並びにあの支援員という方が、常駐をしておりますので、そちらの方に、ご相談をしていただければなと思います。また茨城市ではですね、最近保護者会がちょっと多くいっぱいでき始めています、そういう保護者会で、同じ経験をした方がいらっしゃったりもしますので、そこにねお話をしに行ったりだとか、皆さんの体験談を聞きに行くというのもすごくいいことだと思いますので、皆さん参加をしていただければなと思います。もしどこか分かんない、そんなあんのみたいな感じでしたら、ユースプラザイーストちょい聞いていただければと思います。ちょっと大阪府茨城市の方限定にはなるんですけれども、お問い合わせをいただければと思います。はい、そんな感じでね、まあこの時期なので、ちょっとね不登校のお話をしてみました。はい、そんな感じで、このあとエンディングいきたいと思います。
中高生から39歳までの生きづらさを抱える若者の居場所、ユースプラザイーストちょい。不登校、ニート、引きこもりなど、ちょっとしんどいな、うまくいかないな、どうしたらいいんだろうといった悩みの相談ができます。火曜日から金曜日は午後1時から午後9時、土曜日は午後12時から午後9時まで、総持寺命愛夢センター別館で行っています。ご相談には予約が必要です。ご予約お問い合わせは電話 072-628-6993 まで。
ということでエンディングの時間でございまして、ということで、あのね今ねこう収録してて、で私ほらもともとがさデスクワークの人なので、長年椅子に座って仕事をしてて、で今55になって、なんかさ半年ぐらい前からかな、お尻が痛くなりだして座ったら、で G とかそんなんじゃないのよ、で尾底骨尾底骨が痛いの、座ったら。で一番痛いのはそこから立ち上がる時、なんかすっげえ尾底骨痛くってみたいな、でなんか U の字になった座布団を使ったりだとかしてんのよ今。字の人が座るやつはドーナツ型だったりするじゃん、じゃなくって尾底骨なもんで、U の字になったやつがあるのね、座布団が。でそれを今私 の, 家にある、仕事場でもそうですし、ユースプラザでも私の席の椅子には U の字の、座布団が 置いたりお尻痛いって言いながらね、えだから長年こう無理してたんだろうね、いろんな座り方が悪かったりだとかっていうのがあって、でこういうことになってて、今本当ね長いこと座るのが辛くってね、はい、もうなんか今55ということで、体あちこちこうガタが来るね本当ね、なんだろうね、この不摂生っていうのかな、なんかだからちょっと姿勢よくしなきゃいけないなとか、私結構猫背なタイプなので、姿勢よくしてみたいな、ほんでちょっと尾低骨の位置が変わるから、そうするとねちょっと痛みが引いたりとかするので、ちょっとこう座り方だとかね、いろいろなところをこう生活自身を見直したりだとかっていうので、しなくちゃいけないなと思ったり、それからやっぱりこういろんなところに肉がついてくるわけよ。これ30ぐらいになったらだいたいね始まるんだけれども、まあ二の腕のところだったりね、胸にね肉がついたり、お腹ももちろんだしみたいな感じで、昔私はガリガリだったんだけれども、今ボテボテなんで、そういうところもねちょっとこう食のコントロールとかしながら、今もね炭水化物をちょっと減らそうということで、ご飯は昔は丼で何杯か食べてたんだけれども今はちっちゃなお茶碗一杯って決めてて、でその代わりおかずはしっかり食べるみたいな感じで、今炭水化物をちょっと減らしたりしてるんだけれどもね、でちょっとずつ今体重減ってるんだけれども、なかなか手ごわいです、はい痩せるって大変ねちゃんと痩せるって大変ねみたいな感じで、少しずついうこととかね、あとねやっぱね声枯れ、声の質もね年取ってくると変わるんだよね。でユースプラザって割と若い子くんじゃん、ほれ中高生もそうだしさ、で中高生ってさこっちが普通のテンションで喋ってもなんか反応薄いわけだからさ、ちょっと2段階ぐらいちょっとテンション上げて喋んないと通じないところがあったりするんで、ちょっと声張ったりとかさするとさ声枯れんのね。でだいたい週末土曜日になったらもう声カスカスになってて、で日曜日なんかな演歌歌手みたいな森進一か森進一みたいな声してんの、でいやもうねこれがねなかなか治んなくなってくるのね、今度ね声がね、こんな声じゃなかったのになみたいな感じで思いながら、でこんなラジオこんなラジオ言うのもあれやけど今ね本当ごめんなさいね、月1ぐらいしか撮れないのよ、どうしてもねちょっと私のねウェブデザイナーとしての仕事もあるので、なかなかこう時間が作れなくって、今もねそのウェブデザイナーの仕事の合間をこう時間をなんとか3時間を作って、で今撮ってこれから編集して配信準備して配信っていう形なんですけれども、やっと時間作ってやってるんですね。だいたい本当はね2週間に1回で月に2本ペースぐらいでは出したいなと思ってるんですけど、全然追いつかずに月1本出すのが精一杯かなみたいな感じになってますけれどもね、なるべく時間作って1本になったり2本になったり出せない月もあるかもしれませんけれども、なかなかなるべく、皆さんに忘れられないように撮っていこうかなって思っています。それからですね、一部これ聞かれてる方はもうね解決してるとは思うんですけれども、チャンネル変更というのがありました。 もともとみかんジュースというチャンネルの中でちょいラジを入れてたんですけれども、ちょいラジが独立をいたしまして、あのちょいラジというチャンネルが自身ができています。それに伴ってちょっとね、視聴率もちょっと落ちたんだけれども、またあのみんな見つけてくれて復活するかなと思ってるんですけれども、今その作業も一段落済みっていう感じでね、え本当あのだからチャンネルの中にちょいラジだけがある状態っていうね、今50数本かな出してると思うんですけれども、まあまあぼちぼちぼちぼち、私もねちょっとね無理しすぎるところがあるので、もうねぼちぼちって自分に言い聞かせないと本当あのいろんなことやっちゃうんで、ぼちぼちやりますはい、ということでね、今50分ぐらいになったと思いますけれどもね、はい、今回はこれぐらいにしときましょう。ということで、ちょいラジ、この放送はNPO 法人三島コミュニティアクションネットワークみかん、ユースプラザイーストちょいの提供でお送りいたしました。今回のお相手はユースプラザイーストちょい相談支援コーディネーターさあちゃんこと佐々岡実がお送りをいたしました。ということで、また次回まで、さよなら。